日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
秋といえばね、芸術の秋、はい、読書の秋、いろいろありますけれども、今回は食欲の秋にぴったりの注目の料理人についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組の前半はイケメン料理人ブームの理由と題してお届けします、は
い、イケメン料理人といえば、はい、イタリアンの貴公子の異名を持つ川越達也さんとか、うん、あと料理王子の有坂翔太さん、はい、それから料理研究家のベリッシモフランチェスコさん、はい、そして人気急上昇中の寺田真二郎さんとね、もうあとは料理研究家を母に持つ高健哲さんとか、あとは健太郎さんと、はい、もうざっと挙げただけでも確かにテレビや雑誌でイケメン料理人と言われる彼ら見ない日はありませんよね。
本当に増えてきましたよね。そう、イケメン料理人のイベントや料理教室というのは毎回大盛況なんですね、はい、例えばベリッシモフランチェスコさんね、うん、この特別料理教室というのを覗いてみると、はい、受講生は20代から60代までの女性ばかり24人でした。
いや、幅広い年齢層ですよね。
その女性たちに囲まれたね、ベリッシモさんというのは、うん、飛び交う質問にね、その笑顔で丁寧に受け答えをしてるんですね。彼によるとね、会話は女性を幸せにするおもてなしの一つで、料理とセットになっているんだそうですよ。
分かってますね。料理だけじゃなくて、こう女性の心をつかむのもうまいんですね、
まあ、そういったこともね、人気の理由なんで
しょ
うね。
イケメン料理人のね、秘訣なんでしょうね、
はい、でね、そういった効果なのかね、その料理教室を主催した東京ガスによると、ベリッシモさんの料理教室というのは、専属講師によるいつもの料理教室よりも幅広い年齢層の受講生が遠くからも、ね、集まったそうなんですね、うんうん、でここ数年、ベリッシモさんのようなそのイケメン料理人の人気というのはね、本当に高まってるんですよね、はい、あとその彼らが出すレシピ本というのがありますよね、うんうん、これも売れに売れていて、関連ビジネスというのが花盛りなんです。
本屋さんでずらっと並んでますからね、はい、関連ビジネスと言いますとね、特に目立つのが川越達也さんとのコラボ商品ですよね、はい、スーパーに行くと川越さんのあの笑顔の写真が目を引くパッケージ商品よく見かけますよね。そうですね、キムチとかね、
うん、8月にはパスコがパンをね、そして日清食品がカップパスタを相次いで発売しました、川越さん自身もね、レアックジャパンと共同でキッチン用品のブランドというのを立ち上げていて、はい、第1弾となる5つのアイテムを発売しました、うん、そしてそのコンビニ業界も積極的なんですね。今年2月にミニストップが期間限定で、まあ、川越さんとのね、そのコラボ商品というのを展開したんですが、はい、パスタ、スープ、そしてサラダ、スイーツといったね、商品というのが、まあ、ヒットしたんですね、うん、でこれに続けとばかりにサークル系サンクスも健太郎さんのね、プロデュースするパスタというのを4月に発売しました、はい、これはね、販売累計100万食というふうに非常に好調で、はい、8月には第4弾をね、発売しました、
うん、3年前の2008年にはライオンが台所用品リードのキャラクターに高健哲さんを起用してますよね、はい、高健哲さんは CM だけではなくて、製品のウェブサイトでレシピの提案もしています、うん、もうリードの顔として定着しましたよね、はい、
ライオンが高健哲さんというのを起用したのは、本格的な、ね、料理だけではなくて、いつものお惣菜に一手間かけてヘルシーにしたり、はい、美味しくしたりする料理スタイルがリードのイメージに合った、はあ、ということなんですね。
確かに。
で興味深いのは、日清食品も川越さんとのコラボの理由というのを、川越さんがね、その本格的なイタリアンの殻に閉じ込まらずに、うん、簡単で手軽なイタリアンの普及を考えているからというふうに言ってるんですね、はい、川越さんのキッチン用品ブランドというのもプロ仕様のツールではなくて、料理を簡単にする便利グッズなんですね。つまり企業にとって の, そのイケメン料理人の魅力は何かというと、はい、彼らが本格一辺倒ではなくて、簡単だとか、うん、あるいは便利といった部分にも価値を置いているという点にあるんですね。コンビニと相性がいいのもそのためでしょうね。
そういえばかつて90年代も同じように男性料理人の注目を集めた時期がありましたよね、はい、あの料理の鉄人、これが人気番組だった頃の鉄人たちいたじゃないですか、
はい
はい、鉄人と今のイケメン料理人に求められるものっていうのは、これ明らかに違いますよね、これは一体何が変わったからなんでしょうか。
その理由をね、そのタレントなどのファン心理に詳しい中央大学文学部の辻泉純 教授に聞いてみたんですけれども、はい、手の届かないスターから身近なアイドルへとそのファンの興味が、ね、大きく変化したことというのが背景にあるということなんですね。かつては石原裕次郎のようなその圧倒的なスターが憧れの対象だったわけですけれども、80年代以降は、ね、疑似恋愛の対象、そして2000年代には観察して楽しむ対象というのを求めるようになったんですね。つまりジャニーズのアイドルとイケメン料理人は、まあ、鑑賞用という点で共通するそうなんです。こうしたそのニーズの変化は社会全般に当てはまるんですね。
イケメン料理人は鉄人のように究極の技を目指したりしないで、毎日の食事を簡単に美味しくといったレシピを提供している、はい、というところがそういうわけですね、まあ、そういったレシピはこれまでは女性の料理研究家の守備範囲だと思われていましたけど、ここにイケメン料理人が進出しているというわけですね、
はい、先ほどの、ね、辻淳教授によると、もう一つイケメン料理人の人気を後押ししているのがあって、それは彼らが触れ合える存在だからということなんだそうですよ、はい、テレビで、ね、その5本のレギュラー番組を持つ寺田真二郎さんは、各地で実はイベントや料理教室を、ね、積極的に開いてるんですね、中には料理教室を全国どこでやろうと必ず参加する人がいるそうなんです。
追っかけ、
まあ、いわゆるそうですね、おかげですね。寺田さんはね、そういう人の顔をしっかり覚えていて、直接お礼を言うようにしているそうです。
まあ、しかし寺田さんのこういう発言と行動がファンの心をつかむでしょうね。
イケメン料理人はね、実はね、大まかに言って3つのグループに分かれるんですね、はい、まず第1のグループは自らシェフとして腕を振るっているという点で、唯一これまでの鉄人たちの流れに連なる川越さん、はい、そして第2グループは人気料理研究家を母に持つ健太郎さんや高健鉄さんといったね、その二世料理研究家たちなんですね。そして第3グループがブームの中核をなすニューウェーブ料理人なんですね。
ニューウェーブですか。
ニューウェーブですね。
ニューウェーブ、
はい、で彼らはね、そのブログでレシピを披露するうちに知名度が上がってきたんですね、はい、例えば相田浩二さん、有坂翔太さん、そして寺田真二郎さんというのはレシピブログがテレビ局や出版社の目に留まって人気者になったんですね、はい、10年前に来日したベリシモさんはね、その名刺を作って営業に回ってたんですって。だけれども誰からも相手にされずに苦労した経験というのがあるんですね。最初は、まあ、何が料理研究家だっていうふうに言われたそうなんですね。料理研究家として軌道に乗ってきたのはここ数年のことということですね。
そのここ数年何が変わってきたんでしょうかね、
はい、ベリシモさんの仕事が回り出した時期というのは男性の料理人が登場する番組が増えてきた時期と重なります、背景には、ね、その制作費を抑えたいテレビ局側の事情があるんですね。フジテレビの CS 放送の番組ハンサムキッチンというのがあるんですけども、ここでは、ね、そのイケメンタレントというのはギャラが高くて、番組で料理をする場合もその専門家をつける必要があるんですね、だけれども料理人ならば自分でレシピを考えて料理もできるので、まあ、基本的には全体のコストが抑えられるということなんですよね。
そういうからくりがあるんですね、大人の事情、
このハンサムキッチンというの もう低予算の中で生まれた企画なので、最初は単発の予定だったんです。で単発で放送するうちに食品メーカーとかね、タイアップの声がかかってレギュラー化につながったんです、はい、今では出演者の3人でディナーショーをやらないかといったね、そういった話まであるそうですよ。
ディナーショーですか、すごいですね。このイケメン料理人ブームをビジネスに結びつけたい企業の思惑から制作コストを抑えたいメディア側の事情、そしてイケメンを求める女性たちのニーズ、こういった追い風に乗ってイケメン料理人の存在感ますます高まってブームは定着していきそうですね、はい、今発売中の日経トレンディ10月号には今回紹介した内容をより詳しく特集しています。イケメン料理人の写真と経歴も紹介していますよ。これ釘付けでしたけどもねぜひ本誌もチェックしてみてください。番組前半はイケメン料理人ブームの理由と題してお届けしました。
さあ宮永さん、今回は皆さんに発表することがあるんですよね、
はい、私事なんですけれども、はい、弱い38歳にしてですね、はい、年言っちゃいましたけど ね、いいんですよ、
今まで隠してましたけどね、
いいんですいいんです、はい、若キャラ作ってましたね、無理やり、はいはい、新しい命を授かりまして、はい、産休に入らせていただきたいと思います。
そうなんですね、あららららら
ららららら
ということでですね、はい、来週からしばらくお休みされる、ね、その宮永さんに、はい、私たち番組からのプレゼントということで、はい、まあ、久しぶりにこういう企画を用意しました、
はい、
名付けて頑張れあきこ2011産休編です。
それプレゼントですか。
はい、プレゼントです。
プレゼントって
とても素敵なプレゼントですね。
また頑張れあきこ企画が、
はい、復活しましたね。
2011
ずいぶん前にありましたけどね。
いやもうね、あれなくしてほしいと思ってたんですけど、
はい、まあ、そのお子さんをね産む産休と、はい、宮永さんへの感謝の産休をかけてみました。
ああありました。お後がよろしい感じ。
はい、今回はね2011年に入ってからのそのこの週刊日経トレンディね、はい、全部で37回あるんですけれども、はい、この中から問題を出して宮永さんがどれだけ今年のトレンドを覚えているかをテストします。
それプレゼントですか。
はい、プレゼントですね。まあ、皆さんもねちょっと考えていただければと思いますが。
そうですね、一緒にお考えください。
はい、第1問、はい、6年前の2005年にフランスのアクセサリーブランドアンゲズがピアスやネックレスを手掛けたあたりから徐々に人気が出て、大日本女中菊の衣類に虫コナーズの容器にもなった今年初めの流行アイテムは何。
そっから出る。
でで、
いやちょっと待ってください。陶器の、
ブブー、
宝石箱の、
はい、正解はマトリョーシカでした。
あ、そう、
そうですね、そうですよ。これは1月11日配信分の中にありましたね。
これ簡単な問題ですけども、
はいはい、マトリョーシカはね、はい、胴体部分から上下に分かれる木の人形で、はい、中から次々と同じ人形が現れる、まあ、入れ子構造というのが特徴ですよね。
ロシアのね、はい、それは知ってるんですよ。
ですよね、
はい、
で丸いだるまのような人形の形というのはもちろんなんですが、色やデザインがとっても可愛いですよね、はい、このマトリョーシカに可愛いとか癒されるという声があることに雑貨メーカーが目をつけて、これをモチーフにした商品が相次いで発売されています。
ちなみに将棋の世界でもマト将棋っていうのも出てますよね。これでちょっと 0.5 点とかいただけませんか。
ないですね。続いて第2問、
はい、
今年デビューした東北新幹線と山陽九州新幹線の新型車両、全部で3つありますが、その名前を全て答えてください。
全てですか。
はい、全てです。
はやぶさ、
はい、
さくら、
はい、惜しい。
あー、ちょっと待ってください。本当にちょっと
惜しい。
あと5時間ぐらいもらえれば思い出しますけど、なんでだろう、
はい、ブブー。
ちょっと待って、
惜しかったですね。本当に惜しかった。
だって
2つは合ってたんですね。はい、まず東北新幹線のはやぶさは E5 系という、ね、新設計の車両というのを採用しています、
はい、
時速300キロで走って、はい、東京都新青森の間が3時間10分という点で、ね、はい、飛行機のファーストクラスのような最上級シートグランクラスが話題でした、
はいはい、
この E5 系車両が運行を開始した翌週、はい、東日本大震災が発生して運休しましたね。その後部分開通を経て7月から東京新青森間を1日2往復東京仙台1日1往復しています。で九州新幹線のみずほとさくら、
そうだ、なんか銀行みたいな名前と、
これは山陽新幹線の新大阪駅から九州新幹線の鹿児島中央駅までを直通する列車です。みずほの方がさくらより停車駅が少なくて、東海道山陽新幹線ののぞみと同じような位置づけになっています。はい、まだまだいきますよ。第3問、
分かったのにな、
はい、今度は宮永さんが得意そうなね、ちょっとおしゃれ系の問題です。
これも、おしゃれ系のね、
はい、おしゃれ系。今年に入ってね、ファッションブランドが手掛けるカフェ、というのがありました、
はい、
特に店舗とカフェが一緒になったものが増えてるんですが、はい、3月に東京都内の二子玉川ライズショッピングセンター内にオープンしたのはどのファッションブランドのカフェでしょう。
ジルシュアート。
ピンポーン、素晴らしい。
あ、よかった、
はい、この二子玉川の店舗は、はい、大阪心斎橋に次ぐ国内で2店舗目です。ジルスチュアートの関係者によると、大阪の店舗ではね、カフェの利用きっかけにジルスチュアートを好きになってくれた人も多くて、うんうん、幅広い客層の獲得につながっているそうです。
子供用のね、ラインのお店もあるんですよ、
う
ん、
そうですね。
あと、ちなみにこれでちょっと点数増やしたいですけど、はい、ダメですか、
ダメです
ね、Lカフェとかね、
おー素晴らしい、
これ点数上がんない、
は
い、
先ほどね、はい、まあ、おっしゃったように、はい、そのニコタマはねファミリー客が多い場所なので子供服も扱うハウスオブジルシツワートというのも併設しています、はい、まあ、宮永さんのねそのお子さんのファッションもこんなところでねおしゃれに掃除してみてはねいいかもしれませんね。
はい、
さあ最後です。増えません、増えません。第4問、混乱ショップのね世界初となるアウトレット店ザ・混乱ショップウェアハウス、どこのアウトレットモールにあるでしょうか。
越谷レイクタウン。
ピンポーン。
あ、よかった。混乱ショップのね世界初ですよ ね、
それね、世界初です ね、
ね、うん、すごいなと思って行きたいなと思ってたんですけど、はい、
ピンポンです。
あ、よかった。
はい、埼玉県越谷市のレイクタウンアウトレットはショッピングセンターイオンレイクタウンの隣に作られたイオン初のアウトレットモールです、はいはい、アウトレット初出店の34店舗を含む141か、そこまで覚えてたんですね。141店舗が入る巨大施設ですね。
これ点数上がんないですか。
151って言いましたね、さっきね。
間違った。
そう、まあ、限定1、レイクタウンの周りは住宅地として開発が進んでいるのでそのファミリー層が多いんですよね、
はい、
雑貨やキッチン用品といったインテリア系ショップというのが充実しています。コンランショップの普通の店舗では高級家具を中心に扱っているんですけども、このザ・コンランショップウェアハウスではグラスやキッチン用品インテリアアイテムといった日用品を中心に販売しています、
うん、行ってみたい。
ということでね今回はちょっと甘めにっていうかものすごく甘かったですけどもね、4問出しましたけれども正解は2問でしたね。いかがでしたか。
マトリョーシカも分かってしたんですけどね、みずほも惜しかった、すいません。
とても簡単でしたからね。
すいません。
まあお休みしてる間 もうしっかりそのトレンドの勉強は続けて、はい、イケてるお母さん目指してください。
もちろん頑張ります、
はい、ということで番組の後半は宮永さん産休突入企画頑張れあきこ2011産休編をお届けしました。
チェックマンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。チェックマンさんこんにちは。
ゆけゆけゆけチェックマン。
ガッチャマンじゃなくてこうチェックマンでなんか語呂が良くて ね、 いいね、今
良かった、結構ちょっと良かったですね。
今日それキャッチフレーズにしましょうか。
はい、こんにちはチェックマン。
普通に来ましたけど。ちょっと笑わせないでください。
はい、ということ でよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。早速ですけども今回ご紹介していただくアイテムまたはサービスは何でしょう。
はい、本日ご紹介するアイテムはすごいですよ、
はい、なんか どうしたんですか。
驚いてしまいますよ。
ショッピングの、ね、商品アドバイザーみたいになってしまう。
はい、はい、東芝ホームアプライアンツの大正解ボイス NDR シリーズでございます。そこあーって言わない。
なん今編集中に
散々脅かす予告をしてちょっとあーって言われ
て編集長の反応も面白かった。
いや面白い商品なんでね、
これちょっとじっくり聞きたいと思いますけれども、
は
い、
こちらは世界初の音声でコントロールできるエアコンとなっております。
音声でコントロールできるってことは喋って
そうなんですよ
っていうことですか。
そうなんです、すごいでしょう。
ここまで来ましたか。
はい、ここまで来ました。はい、あらかじめ26個の単語が登録されておりまして、
はい、
まあ、実際に操作できる機能は21個なんですけれども、なんで数が減るかっていうと、停止とストップは同じ機能なので、いくつか重複するものがあるということで、
あ、まあ、ストップって言わないで停止って言わなきゃダメとかじゃなく
ってことではないということですね、
うん、そういうことですね。はい、
はいはい、ここで問題です。
あ、びっくりしました。
例えばテレビのアナウンサーが大きな声で、はい、停止などと話したらこのエアコンは止まってしまうのでしょうか。
それなんか正門機能とかついてたらですけど、でもどうなんだろう。でもやっぱりそういうのにも反応しちゃうんじゃないですか。
例えばそれでは本日のニュースをお伝えいたします、うん、停止。
いや、あんまありえないと思うんですけどあんまりありえないシチュエーションだと思うんですが、
はい、誤作動はしないようになっております。
そんなことができる、
はい、
その区別、
はい、ではどのように誤作動を防ぐんでしょうか。
もう滑舌よくもうはっきりと大きい声で言う。
あ、惜しい。
え、違う、
惜しい。
何でしょう。
はい、これ実はですね、はい、音声コントロールには手のひら台の、四角い平べったいボイスコントローラーというものを使うんですけれども、はい、まあ、リモコンが2つついてるイメージですね。
あ、
でそこに向かって話しかけるんですけれども、はい、話す前にボタンを押すか、はい、3回ノックないしは同じ音を鳴らす、はい、拍手でもいいんです。こう3回鳴らして、はい、
面白いですね、
はい、まあ、特に拍手にすると、はい、まあ、なんとなくこうお祈りして動いてもらってる感じでなかなか楽しいんではないかと思われますけど、東芝のエアコンは最低 0.2kW 出力という非常に低い出力での運転を売りにしておりまして、うん、はい、節電と話しかけますと、はい、この運転モードに自動で切り替わり、省エネができるという設計にもなっております。まあ、普通のリモコンが非常に複雑化していたりですとか、あとは暗いところで扱いにくいという要望に応えるための開発ということで。
いやでもね、もうとうとうそこまで来ちゃったかって感じですね。
いや
実はエアコンっていろいろ進化してきてるんですけども、でもそれも一通りある程度技術があって、はい、今度はそっちの方に行っちゃいましたかっていう、そんな感じがしたんですけどね。
そうですね、機能で差をつけるのが難しくなっていて、使い方の面で工夫をというのはいろいろなメーカーの共通のテーマになっていまして、先日発表された富士通のタブレット型の端末はですね、手を左右に振ることでワンセグのチャンネルが変えられるといった機能を一つ売りにしておりまして、まあ、ジェスチャー操作というふうに呼ばれてますけれども、来年はこういった家電がまたさらに増えてきそうな、
ね、いろいろ出てきそうですね、
はい、
はい、さあそれでは恒例のチェックマンズスコアに行きたいと思います。10点満点でホニャララード何点でしょうか。
はい、これ便利やでと8点で、
8点、はい、ということで関西人ではないですけど、
まあ、当然関西弁には対応できないでして
ですよね、
はい、まあ、未来の話ですけれども、将来は例えばネットワークにつながってですね、うん、データベースがどんどん広がって、うん、関西弁でも、例えば英語でスタープ、
うん、あー、いや、いい発音ですね
ありがとうございます、はい、そういった機能拡張があると、まあ、より未来を感じられるかなと、うん、まあ、あとはちょっと上位機種でお値段がちょっと高めになっておりまして、まあ、よりお求めやすいエアコンにこうした機能が入ってくることにもちょっと期待をしたいというふうに思います、
うん、はい、ということでチェックマンズチェック、来週もですね、日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは東芝ホームアプライアンスの大正解ボイス、ご紹介しました。チェックマンさん、どうもありがとうございました。
ほな、さよなら。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
今日冷や汗でした、
うん、ということでね、こう本当にこう勉強してきたみたいですねすごい。
でも2問って何ですかこれ、
アシスタントを、まあ、長年務めていただきました宮永明子さん、はい、来週から探究に入られるということで、しばらくお別れの状態になります。
このようなね、プレゼントなのかよく分かんない企画もね、作っていただいて本当に幸せです。ありがとうございます。今もお腹の中でこうよく動いてるんですけれども、
はい、
子育て親育てってよく言うじゃないですか、はいはい、だからさらに成長して、うん、トレンドキーワードも勉強して、うん、大きくなって一人の母としての目線でまた頑張って復帰したいと思いますので、
はい、
2点ですけど、どうぞ復帰よろしくお願いします、はい、させてください、
はい、じゃあね、その復帰第1弾っていうのも、はいはい、こういったその特別企画にしましょうかね。勉強しておいてくださいね。
本当にありがとうございます、
は
い、
もう本当に早く帰ってきてくれることを望みます、
はい、元気な赤ちゃんを見たいと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。